こんばんは。ステージタイガーラジオの時間がやってまいりました。今夜のお相手は小野あすかと
亜美次郎と
白井博之で
お送りいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、はい、いつものメンツですね。今のところ交代リクエストは来ていない
ということですね。
良かったですね。今日はですね、はい、せっかくなので、うん、あらすじをちょっと紹介しつつ、
あら、
はい、あらすじを紹介できる人をゲストに呼んでみました。
はい、
はい、誰呼びたかったですか？
ね、どういうこと？
いや、もう来てしまいましたからね、呼びたかったとかいう、なぜそうね、早めに相談してくれたらもうちょっと違う人生もあったかとは思うんですけども
、
もう
大変申し訳ございません。じゃあ、
本日のゲストです。サッカー、トラモド郷さんです。
どうも、トラモドです。
ようこそ。
俺じゃあかんのか。あらすじをサッカーにあかんのかと。まあまあいいですよ。
いや、あなただからさ、思い入りが強すぎるから、
まあそうですね、
客観的な ね、
目
というのもいいかなと思ったんですけど。
まあ、今日は熱語りしに来ましたよ、はい、あらすじを。
お願いします。
よろしくお願いします。
まあでもこのね、放送聞いてるってことは僕の方はホームページをね、
そうです
ね、ご覧になってるんで、まあまあ文字情報でね、うん、見ていただいてると思うんですけど、まあざっくりというですね、
はい、
今回お話が2つあるんですね。1つの話の中に、
はい、
はい、
ほう、
まあこの幕末の時代の中なんですけど、江戸を中心とした話と、
はい、
大阪を中心とした話、全く、まあ、違う登場人物とグループの話が交互にこう続いていって、はい、さあそれが最後にどうなるみたいな、
お、
はあはあ、
ちょっとサッカーっぽいことを言いますと、はい、俗に言うとダブルプロットっていう方法ですね。
ああ
軸が2つなんです。プロットっていうのは
DP ですね。
DP、 そうですね、はいはいはい、プロットっていうのはいわゆる、まあ、あらすじとか、こうもうちょっと細かく言うと因果的なあらすじみたいな言い方をするんですけど、まあ、要はお話の軸が2つあって、1本じゃなくてね、
はいはい、
複数あって、それが複雑に絡み合いながら、まあ、お互いにどう影響を及ぼし合っていくのかみたいなところが、今回1つあらすじの今までと違う見どころではないかなと思っていますね。
そういう形は今まではしてないですね。
確かにね。そうですね。なんかお話の中にオムニバスでいろいろつながってみたいなのをやったことはあるんですけど、うんうんうん、まあ僕が書いた中でこの軸が明らかに2つあってね、うんうん、っていうのをやるのは初めてですね。
はい、
うん、
なぜそんなスタイルを今回は、
まあ、あのですね、まあ、タイトルのマッチ、僕台本書くのは基本的にタイトルから、そうです、マッチでーす。今指
を出
て、
ありがとうございます。
指を出て、マッチでーすって。そう、そのね、タイトルの、マッチ。僕、台本書くときにタイトルから基本的に考えるようにしてるんです。大体こんなんがいいな。で、マッチっていうタイトルを考えたときに、まあ、何かと何かがぶつかり合うっていう話がいいなっていうのをおぼろげに考えたときに、あ、ストーリー自体もぶつかり合うような、まあ、ストーリーとストーリーが、話の筋自体がぶつかり合う、対立し合う。というような話がいいなっていうことをなんとなくおぼろげながら考えたんですよ、
はい、
で、そのなんていうか、まあ、みんなが盾を練習してる時に肩と肩のつばぜり合いをちょうどその時練習をしてて、
はいはい、
この何かがぶつかり合ってるというか、このまっすぐ伸びたものがぶつかり合って交差してるみたいなものが絵としてすごくいいなと思って、じゃあ2つの話が全然違うところで展開してるんだけど、それがクロスしたり離れたりしながらより物語が深いところに進んでいくっていうのが面白いんじゃないかなっていうことを考えた
ん
ですね。そこから始まりましたね。まあしかもその大阪と、まあ、東京、いわゆる当時の江戸ですかね、
はい、
髪型とっていうので全然違うところで話が進んで、でまた出てくるお話の主題というか登場人物たちが抱えてる問題みたいなのも全然違うところにあって、それぞれがどう進んでいくのかっていうところが面白いところではないかなと思っていますね。
あんまりね、今からネタバレ的なことを言うことはないとは思うんですけど、正味なんていうんですかね、そんなに関わらないじゃないですか。
そうなんですね、この2つの話が ね、
うん、そのなんか誰かが大阪行ってと江戸行ってっていうような、
そうですそうです、
同じ人出てこない、
ね、そうなんですよ、まあ、そうなんですよ、
まあ、ね、
うん、ね、だからちょっとそこも含めて楽しんで、一番僕がイメージしてなんだこんなんがいいなと思ったのは、全然違うんですけど、出来上がるものは全然雰囲気として違うんですけど、伊丹十三監督のタンポポっていう映画がありまして、これこそダブルプロット、もっとあるんですよ、何十プロットあるんですけど、基本はダブルプロットで、基本的にはラーメン屋さんのね、
うん、
ところにその山崎努さん演じる風来坊がやってきて、その解決するっていうお話なんですけど、そこにプラス役所広司さんの演じてるヤクザが こうひたすら食べ物に関するエロいことばかりをして最終的にまあどうなるかっていう、うん、この2つがお話として、その間にまたちっちゃいオムニバスの話なんですけど、全然関係ない話、
関係ないですね、あれ、あれ
それこそ一切交わらないんですよ、
う
ん
うん、もう僕も幼い頃でも中学ぐらいかな見て、なんじゃこりゃ
と、なんじゃこりゃと思うんですけどなんかすごいなって思うんですよ、あ食って食べることってすごいなみたいなことを思ってしまって、うん、その広がりですかね。だから今回もこのマッチっていうなんか作品を見ていただいたときに、人が生きることとかそのテーマ的なことをよりなんか広く大きく受け止めてくれたら嬉しいなっていうのは思いますね。
なるほど。じゃあ多角的にちょっと物事を見ていくというふうにも言えるかな。
そうですね、うん、ちょっとそういう意味では実験的な方法をとっています、う
ん
う
ん、でまあ一応チャンバラとか盾みたいなものもあるにはあるんですが、主人公が別に切り合いをするお侍さんではないところもポイントなんですよね。
あ、これストーリー載ってますよね。
載ってます。
主人公の一人が都議士、東京都具という人間なんですよ。
私知らなかったんですけど、都議士も武士なんですか？あれは職人なので。
いや武士、まあね、あの僕が調べたところでは、はい、もうこんなん言い出すと本当にいろいろあるんですけど、一応武士もいますと。で一応レベルの高いところになったらもう伝統芸というか、うん、もう与えられた職業なので、まあまあもちろん武家の人もおられますよと、
ね、単純にだからあの和賀の道具を和賀で手入れ
そう
ですね、するっていうようなことで、その中でまあ特化した人もいるっていうぐらいなのかなって勝手に思ってる
んですけど、それは町のね包丁研ぐ人とかその金物職人とかとはちょっと一線を画すレベルにあるということですね、う
ん
う
ん、まあ砲術の家系とかいうのもありましたからね、うん、あのほら八重の桜とかで、
あ、はいはいはいはい、
綾瀬はるかがやってた家は砲術絵
だけをやって
た、鉄砲だけを極めていた家、うん、で鉄砲も作ってましたからね、そういうことなんでしょうね、う
ん、
きっと、
まあなんとなく本番はね刀剣を打つ人にしようかみたいなことを最初考えてたんですよ、うん、いわゆる刀鍛冶と言われるものにしようかって思ったんですけど、なんとなくねこのマッチっていう作品が人間が変わっていく様とか、うん、人間が何かとぶつかり合って形を変え研磨されていく姿を描いているっていう、なんとなくイメージがあるので、うん、この一つ磨く、うん、錆びたものを磨くとか、うん、なんかそういうものが一つ象徴になるんやないかな、新しく打つというよりかは今あるものがより磨かれていくとかいうことに何か見出せるんちゃうかなっていう、その思いもちょっとあって、
うん、刀剣研ぎ師、うん、でもう片方の方が、飛脚ですね。
そうですね、
飛脚ですね。
タイガーといえば走るみたいな感じですかね、やっぱそれは。
そうですね、もうとにかくやっぱりステージタイガーらしさ個性みたいなものもやっぱり常々僕は考えてて、まあ時代物をやった時にまあもうなんか裸の人が出てくるとか走るってなってきたら力士かあの飛脚、
そう、裸の人が出てくるのはタイガーらしいの
僕の中でもねですけど、まあまあムキムキの人が出てくる、まあ、体張ってますみたいな、うん、なった時にがいいなって思って。
力士は無理ですからね、
うん、
いや分からないですよ力士パターン
できるでしょ
力士は力士だけで描きたいなっていう、
あ、まあね、
ちょっとこれ収まりきらん、
あ、じゃあ、
うん、
あの各界のスキャンダルを
そうです、ね、いずれあるかもしれないですね、あのそういう各界エンターテインメント的なもの
はでもちょっとねあのワクワクしますよその話。
確かに
マッチじゃなくてなんかタイトルもチャンコみたいな、
いよいよだってあれはあれで面白い、
いや面白いと思います。ただそのためには劇団員にかなり
太らな
あかん、そうですね、見た目的な説得力をしこ踏んじゃったみたいな世界、ダメな力士たちの話じゃないかもしれない、やっぱ体がね、
まあ説得力はね
そうなんですよね、
うん、ねあでも、まあ、見てみたいね、お相撲さんのお芝居ってなんか、
そうですね、でも今回は相撲ではありません、飛脚ですよ、
相撲じゃない、
あ、飛脚なんですよ、
あ、そっか、
そうなんですよ、まあそのなんかお話の中に出てくるんですけど、やっぱりそのメッセージというか受け取った手紙を届けるっていうのもね、うん、一つこの物語の何かにつながるんじゃないかっていうのも込めて飛脚っていうのを選んでますね。
4月に また手紙っていう同じ
ものを、ね、そうそうそう、5月のね、月 ABC の
5月か、はい、
うん、春の文化祭ですかね、中之島のやつやらせていただいて、なんとなくこのマッチっていう作品が僕の頭の中でおぼろげにあって、まあ、そこからスピンオフしてはいるんですよ。だから、まあ、見て両方見ていただいた方にはあれってあらすじ見て思うかもしれないんですが、まあ、その手紙という作品の中に出てきた登場人物の名前が一部あらすじの時点で多分載っていますね、
は
い、
そうでしたか、
はい、
そうですよ、
なんかツイッターとか見たらあれひょっとしてみたいなのを書かれてる方もおられたので、うん、ああよく気づいたなと、
締め締めと
締め締めとだってねあれも中之島でやったのも20分ぐらいの作品で別にね書面で出たわけではないというか ね、うん、うね作品を演じ、うん、1回やっただけですからよく気づいていただけたなと。
じゃあ一応ね5月を見てないけれども、うん、ラジオを聞いてくださってる方だけに分かるようにちょっとそれを言って、
ああまあ言ってしまうと言うなれば、はい、その手紙という作品出てきた飛脚の息子に雄吉っていう名前が出てくるんですけど、
はい、
その雄吉っていう登場人物がその、うん今回のマッチという作品の江戸で展開される飛脚チームの、まあ、メインキャラクターの人として雄吉っていうのが出てきます。ただ設定は全然違います。
そうですね、
はい、全然同一人物でもないので、うん、だから手紙という作品と同じようなテイストには全くならないです、
うんうん、
飛脚が走ってるとかそういう時代背景的なものに関しては似た要素がありますが、
あれは大阪の話や江戸の話、
あれ大阪の話ですね。手紙はそうですね、
大阪にも雄吉はいたということ
大阪にも雄吉はいたという、そうですね、勇ましい、ね、勇ましいとか言って吉ですね
ややこしいな。
そうですね。もう忘れてください。こんだけ話しました。なかったことで。というのが、まあまあまあ、ちょっとつながった面白みですかね。
楽しみですね、これは。
僕、自分で言うのもなんなんですけど、多分、今まで僕が書いた台本の中で、僕の中では一番よくできてると思ってるんですよ。
へ
ぇ、まあ、それはもう自己満足的な。
昔から。
昔からですけど、昔から、まあ、言うても僕が今で、もう台本書いて15年近くにはなりますけども、うん、大なり小なり書いてきた中で多分まあまあ多分僕の中で一番納得がいくというとあれですけど、まあ、うん、満足しちゃいけないんですけどね、もっと上を目指さなきゃいけないということはまあさておきとして一番、うん、おいいものが仕上がったと。
それは最新作が最高傑作っていう意味でですか、それとも何か。
それももちろんあるよ、それはもちろん常にそうありたいとは思っているけど、うんうんうん、まあ、それも差し置いたとして僕の中で、
例えばどういったところがですか。
あとね、物語のストーリーの展開の仕方と言葉の選び方と登場人物たちの完成度ですかね。まあ、その実際にうちの劇団員のみんながどう思うかは分からないけど、あくまで僕個人としてもう作家虎本剛として自分の作品を見直したときに多分間違いなく頭一つ抜けて一番よくできてるなって思ってます。
つまりあれです、ね、そ
う、あくまでも個人の感想です
そうそうですけど、そうですけど、で僕の生み出したものだから僕が生み出した
ものだから別にいいじゃん、否定はしませんよ、うん、今確認しただけなんで、
そうです、そうです、個人の意見です。誰
がどう感じるかはお客さん次第ですから。
僕今の水の書き方は好きですけどだここで僕らそうかって言っちゃうと、まあ、ラジオとしてはね、
まあ、まあ、ね、台本の段階ですから、
そうそう、台本はあくまで設計図じゃないですか、
はい、
そこをじゃあ役者と演出で、まあ、その他のスタッフさんで立体的にしていくわけですから、
う
ん、
そうですね、
その最高傑作が本当に最高のお芝居になるのか、うん、まあそこそこなのか
そこそこ
なる
なるように努力する。
いやいや、これからじゃないです、今ね、まだ稽古始まったとこですから。
そうそうそう、
もうぶっちゃけ稽古2日目の前、今稽古前に撮ってますから。
そうですね、
これから
です
から、今無限の可能性が我々に広がってますからね。
作家は少なくとも作家は僕は一番面白いものをかけたって言ってるわけだから、
スタートは切ったと。
そう、スタートは最高のスタートダッシュを切ってバトンを渡すに至れたから、じゃあみんなでもっともっとね、良いものをしていこうぜっていうことを言いたいわけですよ、僕としては。
僕もそういうことですよ。
そうですよ、
僕もそう思います、
まあ、ちなみに読んだ時の私の印象としては、うん、渋いとこ行ったなと思ったんですよ。
ああ、なるほど、
確かにね、
うん、なんか今までみたいにわーっと盛り上がって汗をかき、なんか体を駆使して死にそうになりながらわーわー叫んでウェーってすごい盛り上がるっていう、
あのね、そのね、
お父さん待てよ
それはなんかニュアンスは分かんねんけど、
いや分かる、だそうやけど、大体私そういうことさせられてるやんか、汗をかいて死にそうになりながら叫ぶっていうね。でも今回はそういうシーンがあえてないんですよ。
まあ、それじゃああんまりね、あの言い過ぎても、ね、ネタバレになるからですけど、
それは単純にさっきも言いましたけど、2つの世界がお互いに影響を及ぼしてるので、うん、見たお客さんのちょうどいい満足度というか、いいところにピークが来るように逆算して引き算をしている部分もあるし、最後にはいつも感じていただいているようなそういうガーッと来るような熱い部分とか青春っぽいとことかカタルシス的なことは今まで以上に多分あると思います。それは2つの世界を交互に見てきたからこそ感じる、お客さんしか感じることができない感情みたいなものが多分、片方の登場人物は片方の世界でやっぱり生きてるだけなんですけど、その2つの世界を交互に見てきたからこそ何か多分思うことがあるんじゃないかなということは信じてますね、僕は。
なるほどね、
任せておいてください、僕に。
任しました、
はい
まあまあね、本当にでももういいもん作ろうと思って頑張るだけなんでね。
それは私たちは自分たちの職人として、はい、自分たちの職分を全うするだけです
けど、わーわー言ってた人が、
まあそうまあ、わーわー言うのはわーわー言うのは必要だったから、
わーわー言いながらやりますよ、はい、楽しくね、面白おかしくやりますよさ。
言葉じゃ伝わりにくいよね、ほんまに。
小野、
ね、
さっき私はやらされてますやんか言ってたけど、小野さんの顔と手の動きがね、なんていうかね、どっちだけみたいな、ウィーみたいな感じでしてね、ま、なんか
もう、あ、でもそれも個人のね、感想ですから、
そうですね、個人の感想です、はい、頑張っていきましょう。
お客さんが楽しいと思ってくれるかどうか、ね、はい、そこ頑張っていきましょう。
はい、はい、
じゃあ、まあ今日も大体15分ぐらいになりましたので、はい、じゃあまた次回、はい、今度は役者目線からの裏の見どころというのもお伝えしていただき、お伝えさせていただきたいと思います。
はい、
はい、わかりました。
それじゃあ今日はゲストの水本さんありがとうございました。
水本だよ。本名言われてちょっと恥ずかしいんだ。
旧姓を言うな、旧姓を。
エンディングからちょっと取り直すわ、僕はあの。
いや、もういいよ、流して。
編集する
から。流して、いいよ、流して、流して。別に大丈夫、大丈夫です。
わかりました。じゃあゲストのトラモさんありがとうございました。
ありがとうございました。劇場でお会いしましょう。
はい、稽古頑張ります。
はい、では、
さようなら。